字になります。マタイによる福音書5章3節から10節。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。鳥なしの祈りに続きまして、心貧しき者の幸いと題してメッセージを野口先生、野口牧師よりいただきます。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝このようにして多くの愛する兄弟姉妹と共にあなたがお生まれくださったこのクリスマスの素晴らしいこの日にあなたを礼拝できますことを心から感謝をいたします。本当に主よ、私たちの貧しい私たちの現実、私たちの本当にこの罪汚れ、このすべてを担うために、そのすべてから救い出すために、あなたは神の子でありながら人となって私たちのところにまで来てくださいました。その驚くべき福音を私たちが今日そのメッセージを聞き、本当に主はあなたによって新たに私たち自身が生まれ変わる礼拝として、この礼拝を豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。どうぞ他でもない私の中にあなたがお生まれくださり、本当に私をどうぞ救ってくださいと、私たちがあなたに祈り求め、本当にあなたによって変えられた人生を歩み出すことができますように、どうか導いてください。今私たちは本当に朝に水木ちゃんの信仰告白を聞きました。一人一人があなたに作られて、あなたに愛されている存在です。けれども私たちはあなたから離れるときに、本当に自分ではどうすることもできない迷いの中に落ち込みます。けれども主よ、その私たちを招くために、その罪人を救うためにあなたは来てくださいましたから、私たちが心低くなって、主よ、本当にあなたを礼拝しますと、信じますと、あなたに告白し、一歩歩み出していくことができますように、今日そのようにして、本当に私たちの人生の変わる日になりますように、それら礼拝としてこの礼拝を豊かに祝福してください。あなたが聖霊を注いでくださり、この街道をあなたの御霊で満たし、あなたのご栄光で満たしてくださいますように、そしてそれぞれの人生において、それぞれの生活において、迷っているものを、苦しんでいるものを、病の中にあるものを、あなたが事実力を持って、あなたの尊い血潮であがらってくださり、解放を与えてくださり、救いと癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。この真っ暗い時代の中で、私たちが誠の光であるイエス様、あなただけを見上げて、あなたから与えられる御言葉に従って歩むことができますように、羊飼いのように本当に主よ、あなたの出会い、あなたに本当にあなたと出会う喜びの中で、またそれを伝えるものとして私たちが本当に歩んでいくことができますように力を与えてください。この時を感謝し、この祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。でクリスマスおめでとうございます。本当に、この良き日に皆さんと共にこの教会で礼拝できることを心から感謝をいたします。本当に山本兄弟のですね、先ほどの挨拶にご挨拶にありましたようにですね、本当に素晴らしい信仰告白を聞くことができて、神の子供を本当にですね、この教会が生み出すことができ、またこのように育まれ、また共に信仰生活を送れることを本当に心から感謝をいたします。この背後で本当にご両親のお祈り、また先ほど久保先生司会のですね、先生言われましたけど、本当に教会この先生方、またお友達たちのですね、お祈りや励ましがあってですね、水木ちゃんがこのようにですね、 信仰が養われ、この日を迎えることができたこと、本当に感謝いたします。私たちはですね、本当にこのような、私たちの目から見たら小さな一人の子供のですね、信仰ですけれどもですね、本当にその、このような小さな信仰ですけれども、主がこのことをどれぐらい喜んでおられるのか、天では大きな喜びがあると、先ほどですね、本当に素晴らしい元気な賛美を聞くことができました。本当に天には喜びがあると。本当にそして、天使たちがですね、この、今ここにいるんですよ、天使たちが。本当に特に水木ちゃんのこの信仰告白を本当に喜んでね、もう涙を流してイエス様喜んでますよ。本当にそのですね、恵みを本当に褒めたたえます。また、本当に私たちも、そのような、本当にこの世の中にあってですね、暗い時代です。けれども私たちが本当にこの小さな印に目を留めることができるように、イエス様は全人類の救い主として生まれてくださいました。それこそ今私たちは西暦2012年、今度もうすぐ13年ですけど、これはですね、この西暦ってイエス様が生まれた年でしょ。イエス様が生まれた時から始まった。そのように歴史をですね、もう真っ二つに分けるような、もうそれこそ今年の重大ニュースはですね、こう大体いろいろするわけですね、ノーベル賞を誰が取ったとかですね、そういうこと。でもですね、もう3年ぐらいするともうこの世の人は忘れていくようなものでしょう。でも本当にイエス様のこの出来事は、もう世界のもうトップニュースでですね、もうこれはもう勝ることはないんです。誰がこれから出てこようと、イエス様の誕生、これ以上のものはないんです。それは、全人類の救い主であるイエス様が生まれてくださったから。でもその全人類の救い主であるイエス様がどこに生まれられたんですか、皆さん。ですね。よく聞くんです。私は昨日もですね、児童館で、クリスマス礼拝がありました。で、ですね、クリスマスって何の日？もう大体みんなもう知ってる。イエス様、イエス、もうサンタクロースの日なんて言う人はいないです。みんなね。イエス様、イエスキリストの日ですって。イエス様、どこに生まれたの？馬小屋って。結構知ってんですね。家畜小屋なんですよ。そうなんです。私たちのね。でも救い主がですよ。王様はね、宮殿に生まれるのはわかりますよ。また皆さんの中でね、今はですね、本当にまあ、お金がないから産婦人科で産めないという人はいないでしょう。国から手当があったりしてね、ちゃんと綺麗な産婦人科でですね、うちも子供4人いますけど、みんなね、綺麗な産婦人科でね、本当に産むことができて、そこは清潔にしてあってね、本当に一番清潔でね、もうあるところではもうホテル以上にね、もうビシッと完備されていて、もうですね、本当にもうそこで、もう出て家に帰るの、帰りたくなくなるぐらいですね、本当にそこにいつまでもいたくなるぐらい、本当に整って食事もいいしですね、本当によくしてくれる。でも、このイエス様が生まれた時というのは、本当に貧しい、家畜小屋ですね。まあですね、ちょっと調べてみると、大体私たちは馬小屋って言うんですけど、大体馬はですね、王様とかがね、もう、飼うものであって、一般の人がそんな馬は使わなかったそうです、この当時ね。だからおそらくロバだったろうって言われた。ロバ小屋ですね。馬よりも馬以下ですよ。ロバのね、しかもね、家畜小屋って別に離れになってたわけじゃなくて、普通の家のね、家の、まあ、住まいがあって、その家のちょっと行くともうね、そこには家畜小屋があって、そういうところだったみたいです。ですね。でもその部屋のあったかいね、みんなで、いるその宿屋のね、あったかいところにはね、入ることができなくて、いっぱいですから、救い主がですよ、皆さん。イエス様が、私たちは今ね、もうイエス様救い主だって知ってるからね、もうとんでもない宿屋だ。ねえ、そんなのやだよ、商売停止だとこう、私たちは思うんですけど、でも、本当にそこにいるのは、緑子ですよ、皆さん。何にもね、イエス様だからといって特別な赤ちゃんじゃないんです。もう、そこにいる赤ちゃんと同じなんです。その、緑子をイエス様救い主と見ることができないで、そして、馬小屋、汚いね、うんちやおしっこにまみれるような、そんな非衛生的、およそ人が生まれるところじゃない。そんなところにイエス様が生まれられた。これはどうしてでしょうか、皆さん。それは、そうでなければいけなかった。今日ですね、このクリスマスの印、あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。ですね。印というのはね、目に見えないものを形として表すのが印なんです。 ですね。今、お歳暮の季節ですよね。そうすると、贈り物をしたりする。そうすると、贈り物をするとき、日本人はね、本当に謙遜でね、これはつまらないものですけど、全然つまらなくないのにね、つまらないもの。で、それはね、やっぱりね、そのものでは表すことができない。本当にこれぐらいしかできません。でも、本当はもっとね、これ以上のものを本当に表すぐらいの思いなんですよってことをね、言葉にすると、これはつまらないものですけどって言葉になると思うんですね。いや、本当にそれはね、私の思い、それを形として表して、この形自体というよりも、その中に背後にあるその思い、それをね、が大事なんでしょ。それは、その、印というのは何か。布にくるまって、貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。赤ん坊がね、貝羽桶の中でですよ、汚いところでね、布一枚にくるまれてね、ポンってそこに置かれている。それが印だ。それは、私たちを馬小屋の中、それこそ家畜小屋の中にいるような、その私たちの汚い罪の現実、自分ではどうすることもできない罪、病、呪い、寂しさ、悲しさ、全人類のその痛み、それをすべて背負ってね、イエス様が来てくださった。私の心の中に来てくださった。だからイエス様はね、どこに生まれましたかってね、それは家畜小屋です。でも本当の正解は私の中。これがピンポンピンポン、これが正解なんですよ。そして、それをね、その信仰がなければ、クリスマスを何年、何回も、今年は2012回目のクリスマスですよ。でもそれを何千回続けたってね、本当にそれは何にもならないんです、皆さん。私の中に来てくださった。これがね、クリスマスの迎え方です。そして、その私の中に来てくださった。それを知るときに、そのときに、私たちはこのクリスマスの大きな喜びが私の中にやってくるんです。ここで天使が言いました。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。大きな喜び。でもそれは大きな喜びはね、大きなプレゼントをもらったから大きな喜び。それは私たちの心ですね。人間の思いですよ。ですね、今年末ジャンボ宝くじ、年末宝くじですかね、もうちょっと前銀座に行った時、もうその時は1時間半並んでですね、その宝くじを一生懸命待ってますよ。皆さん2時間3時間待ってでもね、もう1等6億円でしょ皆さんですね。でもね、私はそれをね見ながらですね、後で話を聞いたですね、妻から話を聞いて、なんかニュースでね、なんか去年の宝くじで2億円ぐらいの宝くじが5本ぐらいね、出てきてないらしいよって言って、それをね、考えたらですね、あ、人間ってなんか虚しいなと思うんです。そしてみんなどっかで知ってるんだろうなと、買ったけどね、買ったけどもう捨てちゃうってことでしょ。ということは何かというとね、待ってる間が一番楽しいんですよ。人間ってのはね、これがもしかしたら6億円だったらすごいよね。でも買っちゃうとね、もう忘れちゃうぐらいね。もうそんなもん、人間って。当たったら当たったでね、もう6億円ってすらすごいけど、でもやっぱりね、ほんとまた買っちゃうかじゃん、来年ね。あの時々は忘れられないとか言ってね、去年も当たったのになんて言ってね。でもほんとそれぐらい人間っていうのはね、何かに、これはね、これ、心理学でも言われてるんです。人間っていうのは望みがあるから生きていくことができる。全部満たされて、もう全部満たされたって人間ほんと屍と同じなんですよ。人間はね、求めているから。待っているから。だから生きる。だから本当クリスマスを待ち望んでいるときが一番楽しい。でも来ちゃうと本当にそれは喜びは消えていく。それがこの世の喜びです。でもここの喜びというのは本当にイエス様と出会う喜びはそういうものじゃないんです。内側から溢れる喜びなんです。外側が何満たせ、お金がもらったり、何か人生でいいことがあったり、家を買ったり、車を買ったり、何度。でもそれは消えていくものなんです。本当に私の中から。変えられていく、私の内側から与えられるこの大きな喜び、それをね、それがクリスマスの喜びです。そしてそれはあなたの心の中にですね、あなたの心の中心にイエス様が来てくださらなければこの喜びを得ることができないんです。皆さん、この喜びを知っていますか、ね、あなた喜びの中で生きていますかですね。これがクリスマスのね、私たちに対する問いかけですね。そしてその喜びを得るためにはどうしたらいいのか、どのような人が、それこそこの世の人はね、宝くじに何時間も並ぶわけですけど、じゃあ私たちは本当の喜びをどこに行ったら、どこで並んだら、どこに行ったらその喜びを得ることができるんですか、ね、 それは最初の礼拝者たちを私たちはそのことを通して学ぶことができるんです。最初にイエス様を礼拝するその恵みに預かった人たち、その人たちは貧しい貧しい羊飼いたちでした。ルカ2章8節、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。みんなが寝静まっているとき、誰もこんな仕事したくないですよ。ですね。野宿をしてね。そして羊の群れの番をしてね。人からはね、もう見捨てられているような、そういう貧しい人たち。でも本当に自分のそういう中で救い主の誕生を心待ちにしてね。本当にね、イエス様来てくださいとね。本当に心を、求めている人たち。心からイエス様の救いを待ち望んでいる人たち、その人にイエス様は出会ってくださるんです。皆さん。だから、本当の喜びをね、必要としている人、その人にイエス様は出会ってくださるんですよ。皆さん。皆さんどうですか？皆さんの、で、生活の中で、皆さんが今必要としているところで、この羊飼いたちは、その羊の群れの番をしている、その生活の現場にね、イエス様が来てくださったんですよ。あなたのただ中に来てくださった。あなたが今、本当に苦しいところ、悲しいところ、寂しいところですね。そこを隠さないでいいんです。そこでイエス様と出会うんです。ですね。だから、イエス様はこう言われました。マタイ5章3節で。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。ですね。天国はどういう人たちが入るところですか？私はね、本当この御言葉っていうのはね、聖書全体を表していると思います。ここにつきますよ、私たちがね。どうしたら神様を礼拝することができるんですか？どうしたらイエス様と出会うことができるんですか？皆さん、このね、私たちはそれこそですね、もう先ほど久保先生が言われましたけどね、本当この巷ではクリスマスを知らない人はいないんです。クリスマスをお祝いしてるんですよ、みんなね。でも本当にクリスマスを迎えることができる人、迎えることができた人、私たちはね、今の時代も変わりませんよ。昔も今もね。その当時だってマジョリティ、大勢の人たちはね、もう追い出してしまった。宿屋はね。宿屋はイエス様を追い出したんですよ。イエス様は今も追い出されてるんですよ、人々から。そして、どこにいてくださるんですか、イエス様。追い出されたイエス様はどこに来てくださったんですか。それは、心の貧しい人たちだって言うんです。英語ではですね、こう書いてある。幸いって言葉が最初に、マカリオスって言葉で、幸い。そしてどういう人たちか。それは心の貧しい人だ。Blessed are the poor in spirit. ですね。Poor, the poor. ですね。まあ今ですね、乞食というとこれは差別用語だそうですね。本当今は実際いないですよね。そんなもう道歩いててそんなにね、いわゆる物乞いしている人ってのは。でも本当にその、the poor in spirit。スピリットでこれは霊でしょ、皆さん。ここなんですよ。人間ってのはね、霊を持ってるんです。どんなにね、お腹が満たされていても、着るものをね、どんな素晴らしいものを着ても、どんな暖かい家にいてもね、この霊の部分というのが満たされていないと人間は満たされないんですよ。それはどういうところですか？それは私たちが、本当に私のね、先ほど水木ちゃんが言ったようにね、自分の罪が分かるということですよ、皆さん。これに勝るねことはないですよ。自分の貧しさを知るということ。いろんな、この世の経験をしながらでも、かもしれない。ですね。でも本当に素晴らしいことはね、自分が羊飼いだ。自分がね、一言で言うなら、神、イエス様が私のために生まれてくださらなければ、私はどうすることもできない。イエス様抜きで私の人生はありえないということを知っている人たち。もう、はっきり言うとそういう人たちは幸いであるということです。イエス様がいないと生きていけないことを知っている人々は幸いである。天国は、その人たちのものである。そう書かれてあります。私は本当に日本に、この今ですね、本当に日本が今経済的にも大変な状況の中にありますし、外交の面を見ても、政治の面を見ても、教育の面を見ても、どこを見ても、本当に今私たちが、本当に変わらなければいけない、その時を迎えていることを覚えています。でも、どこからでもいいんです、その破れは。大事なことは、この心、霊において私たちが破れてね、死を助けてくださいと、私のところに生まれてくださいと、そのようにね、祈りが起きるということ。これが今、私たち日本人に今一番求められていることではないでしょうか。 で私はね、もうお金はもうね満たされた、もうですね食べ物は与えられた、でも本当に幸せなんだろうかですね、本当にクリスマスを迎えている、本当のクリスマスを迎えているんだろうかですね、私たち一人一人今問いかけられています。そしてそれはまたどういうところに現れるか、それはこの羊飼いたちの姿勢にその心の貧しさが現れています。それは御言葉をそのまま信じることができたということです。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てたですね。皆さん、素晴らしい出来事というのはね、これはまず知らせが与えられるんです。言葉から来るんです。出来事はもう起きているんです。それこそもう2000年前にもうイエス様生まれてるんですよ。もうあなたの救いはもう完成されてるんですよ。でもそれを信じて受け取らなければ、それこそに宝くじでもですね、タンスの中に入ってちゃダメなんですよ皆さん。それを握ってね、それを行かなければいけない。それをね、変えてもらわなければいけない。皆さんも、本当、イエス様はもう生まれているんですよ。もうあなたのそばにおられるんですよ。あなたの仲間にもう来てくださったんですよ。でもその出来事をですよ、それを天使たちが告げられた時に、この羊飼いたちは、なんだ、そんなね、そんな王様だったらね、そんな貝羽桶なんかに生まれるかよ。そんな風に言わないでね。ああ、その出来事、その起きた出来事を、見ようではないか、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと言って、急いで行ってね、そして探し当てた、探し当てたんですよ、皆さん。探し当てるものなんですよ。もうね、私たちが探し当てもしないでポンって与えられたってね、私たち見向きもしないんですよ、皆さん。ああ、もうね、なんでそんなことで言ってくれればよかったって言うけど、本当にあなたが聞く気があったのか、ね、天国に私たちがね、本当に、死んだ後にですね、語ったじゃないかと言われないようにね、本当に聞いたらそれをそのまんま信じる信仰をね、私たちは持ちたいんです。ですね。本当に、そして私たち一人一人が天使にならなければいけない。貝羽桶の救い主を指し示さなければいけない。私は本当に今日のあの水木ちゃんは一人の天使だと思いますよ。イエス様が救い主ですよってことをね、こうやって指し示してるんですよ。このね、本当にこの小さな子供を通して、私たちはそのね、そこを見なきゃいけませんよ、皆さん。しっかりこのようなね、印ですよ、これ。ここで信じることができなかったらもうどこ行っても信じることできますよ皆さん。今教会でこれだけはっきりと私たちはイエスこそ救い主であることが語られてるんですよ皆さん。この人々が2000年間ずっとですね、本当待ち続けた、あ、まあイエス様からは今2000年ですけどね、それこそダビデの日以来は1000年間ですよ。ずっと救い主を待ち続けてきたけど見ることができなかった、その救い主を日本人の私たちがね、今こんだけはっきりと聖書を通して、福音の宣教を通して、教会を通して、私たちは知ってるんじゃないですか皆さん。それこそ本当にもうイエス様がね、クリスマスはイエス様の誕生日だってことはもう子供だってみんな知ってるんですよ皆さん。あとは信じるだけですよ皆さん。ここまで語られてて信じない、いやそれはねおかしいですよ皆さん。本当信じましょう。信じてください。幼子だって信じてるんですよ、皆さん。ですね。だから皆さん信じれないはずありませんよ。知識の問題じゃありません。ですね。もう知識は与えられていますよ。もうすべてはこの聖書になりますよ、皆さん。日本語に聖書が訳されてありがたいことですよ。日本語でメッセージが聞けるということはありがたいことですよ、皆さん。あとは私たちがね、そのまま信じるんですよ。そのまんま。御言葉になんかこれ、あれと足さないで。そのまま信じるんです。そしてね、そしてそれはまた、その信じるための備えがありました。ですね。今私は日本の国もその備えができていると思います。皆さんどうですか？皆さん、ああね、生活の中でね、わかると思いますよ。皆さん深く心を沈めていくとね、今までね、本当かな？イエス様が本当救い主かな？あるいはユダヤ人の救い主だった？なんとかと思ったけど、いや、自分のためじゃないだろうか。これは本当じゃなかろうかって思うような時がありますよ、皆さん。そういう時を神様がちゃんと用意しています。今日ここに来られた皆さんがその日だと私は信じます。皆さんが今 BC と AD の、皆さんの人生における BC と AD の境目に立っていることを私は信じます。皆さん、その頃、どういう時代だったかというとね、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。 これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。どういう時かというとね、アウグストってこれローマの皇帝です。8月はオーガストって言うでしょ？自分の名前をね、月の名前にしたようなね、そんな強い王が支配していた時代なんですよ。で、イスラエルの民はね、ローマに支配されていて、そしてですね、なんとかしてこのローマから解放されたい。自分たちの、もう一度自分たちの国が欲しい。救い主を来てくださいってね。そういう救い主、メシア待望が高まっていた、そういう時なんです、皆さん。備えができていたということは、そういう時なんですよ、皆さん。でもね、その前は、ずっとね、バビロン、それはアッシリア、またエジプト、バビロン、ペルシア、ギリシア、ローマ、そのような大国にいつも囲まれていたんです。そしてギリシャの時代にね、一時的にイスラエルの民は武力で反抗したんです。そして独立を勝ち取ったんです。でもそれはすぐに鎮圧されたんです。そして今度はもうさらに超大国ですよ。今で言ったらアメリカとかね、中国とかそういう超大国がやってきてね。そしてイスラエルの民を牛耳っている。とてもじゃないけど武力ではね、立ち打ちできない。ね。でもそれが実は備えだったんです。どうしてか。人間の力が尽きるところですよ、皆さん。ね。私たちはですね、もう本当にあの東日本大震災を通してですね、私たちは本当に人間の力がね、いかに無力であるかを知らされている時です。人間がどんなにですね、文明を発達させても、それが本当にそれが人間を幸せにするのかどうなのか、それさえもわからない。そういう原発の事故、そういう事故を迎え、そして本当に今、この時代、私たちはね、本当に何をもって解決することができるんですか？今までの自分の人間の知恵、人間の力、武力で尖閣諸島、あんなちっぽけなところをなんであんなに取り合うの？人もですね、住んでないようなところなのに、なんでそれがないと自分の国はもう自分人、国の威信をかけて、そして取り合うんですか？皆さん。国の、あれが徳島か竹島かって、どっちがね、名前をつけ、それでなんであんな戦争になるような、そんなことになるんですか？皆さん。それは武力によっては解決できない。それでもまだ武力にしがみついている。それが人間の姿じゃないですか、皆さん。どこから解決するんですか、皆さん。日本でも首相の選挙があり、韓国でも大統領の選挙があった。本当に私は、でもそれはですね、本当は教会にだんですよ、皆さん。それは私たち貧しい羊飼いの祈りを通して、そこに救い主が生まれるんです。ね、救い主は大統領官邸に生まれるのでもなく、宮殿に生まれるのでもなく、お城に生まれるのでもなく、貧しいですね、本当の救いを待ち望んでいる人々の祈りに応えて主が来られるんですよ、皆さん。羊飼いの祈りに来られる。に、主が応えてくださるんです。そして私たち一人一人が羊飼いになって、主を来てくださいと祈らなければいけません。メシアを待望する祈り。その当時どのような祈りが行われて、シメオンという人が、こう書いて、その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼に留まっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。イスラエルが慰められるって、これどういうことかというとね、単なるね、これ愛国心じゃないんです。そうではなくてね、これはね、神の約束なんですよ。だからどうしてね、ローマもね、ある、別にですね、ローマも、パックスロマーナって言葉がありますけどね、ただ悪いことばかりしていたわけじゃなくてね、アルメニアにおいてはローマがいたおかげで、またギリシャとかそういう大国がいたおかげでね、国が平和である、そういう言い方をすることもできるんです。ですね。じゃあそれでいいじゃないか、我慢しとけ。そう、ローマの人たちは言っても我慢ができない。どうしてかというとね、イスラエルのためにとってはね、政治も社会も宗教もこれはね、一致してるんですよ。ということはね、神の約束が成就してもらわないと困る。たとえ平和があったとしても、それがローマの平和であってはいけないんですよ。神の約束、ダビデの子として来られると言われた。その約束、神の約束の成就を求めている。単なる平和ではないんです。単なる幸せではないんです。ですね。ね、私たちもそうで、神の民はそのような祈りを祈らなければいけません。今自分の人生がそれなりにうまくいっている。ですね。ああ、それなりに家族も円満だし、なんとか仕事もうまくいっているし。でも本当に皆さんね、それでは満足できない。それが本当の人間ですよ。それが人間らしいんです。動物や猫や動物、犬やない、猫や犬じゃないんですよ、皆さん。人間は意味を知らなければいけない。また愛を知らなければ生きていくことができない。それは神様という存在を知ってね、自分はこれでいいんだろうか。
本当にそれは神の約束、それが本当の御言葉なんです。御言葉に生きている人の姿なんですよ、皆さん。それは本当に私たちがね、このシメオンのようにメシアを待望している、そういう人たちがいた。そしてこのような祈りに応えられた。またアンナという人はこう言った。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして、夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した。ここでもエルサレムの救い、私たち日本人にしてみればあんまりわからない。なんで日本じゃないのかとかね、いろいろ言いたくなるけどね。でもね、これエルサレムじゃないといけないんですよ。どうしてかというと、神の約束だからです。エルサレムに救いが来る、シオンに救いが来る、エルサレムに救いが来る、これが神の約束だったんですね。そしてそれがね、これから1000年前のダビデに対するメッセージ、サムエル記下7章12節、ここを知らないとクリスマスの意味はね、よくわからないんですよ。ですね、どうしてこんなにね、あの幼子が生まれたということが、どうして民全体の大きな喜びであったのかということですね。もっとね、アウグストゥスが全領土を支配した方が大きな喜びじゃないだろうか。アレキサンダー大王がですね、もう全世界を支配した方が大きな喜びじゃないだろうかと私たちは考えるんです。でも緑子じゃないとダメだったんです。どうしてかというと、その千年前にね、ダビデにこのような予言が与えられた。あなたが生涯を終え、先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえに固く据える。とこしえの王座ですよ、皆さん。ローマはあれほど強かったですよ。でも今ローマありますか？ローマはないですよ。ギリシャはアレキサンダー大王あれだけのことをですね、成しました。でもギリシャは今どこにありますか？まあありますけどね。本当にちっぽけな国。そしてキリスト教国になってしまったじゃないですか、皆さん。ですね。とこしえの王座を、がなければいけないんです。この世の国ではないんです。私たちのこの心の中に私たちの本当の王が来てくださらなければいけないんです。それは緑子でなければいけない、王として、強い王としてではなくてですね、板だからですね、軍馬に乗ってではなくて、私の本当に貧しい私の心の奥底にまで来てくださる、そして私の悩み、痛み、悲しみを全部背負ってくださる本当の王、それが十字架ということですよ。だから貝羽桶というのはこれ十字架を意味するんですよ。貝羽桶の逆は、裏は何ですか？私の罪ってことですよ。十字架の裏は何ですか？私の罪ということですよ。私の罪を背負ってイエス様の十字架にかかってくださった、それが貝羽桶に寝かせてある血の御子を見るであろうということなんですよ。そしてそれがこのダビデの予言なんですよ。やがてこの後500年ぐらい経つとですね、このイスラエルの民はバビロンに滅ぼされてしまいます。この予言は一体どうなったんですか？もう国がなくなったから、もう神様の言葉はもう嘘だったよ、あれはもう時効で、もう終わった、そう言うことができなかったんです。イスラエルの民は、神様、あの500年前のあのダビデのあの予言はどうなったんでしょうか？それから500年、ダビデから数えて1000年、祈って祈って、神様あなたはどこにおられるんですか？あなたは神じゃないんですか？そんな風にして祈った。その祈りに応えて、ですね、来られたんですよ。だから先ほどイザヤ書9章、5節も、一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。これだけだったら別にね、子供が生まれた、それが何だってことだ。でも、権威が彼の方にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父。もう緑子なんて、緑子が永遠の父なんですよ。すなわち、神ご自身が人となってくださったんですね。平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって、今もそして常しえに立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。で、とこしえに続く王座。ダビデだって私たちと同じ人間だから、やがて死にますよね。そんな人のですね、国ではないんです、皆さん。ね、日本は万世一系とか言ってね、神話でしょ、皆さん。人間がね、こういうふうにあってほしい。その人間のね、願望をね、一人の罪人ですよ、天皇だって。それに託してるんですよ。いい迷惑ですよ、天皇だって、皆さん。本当もう私たちはね、それは人を祭り上げるんじゃないんです。神が人となって来てくださらなければね、本当の救いはないんですよ、皆さん。これが福音です、皆さん。ですね。神話ではないんです、皆さん。ですね。 これは事実なんですよ。出来事は救いの出来事なんですよ。そしてだから私たちはこれを信じなければいけないんです。ですね。そしてですね。そして私たちはそのような祈りの中でイエス様が生まれられた。そしてそれは貧しいその当時、本当に羊飼いたちがね、この約束を握って、神の約束を握って、主よ来てください。あなたの約束はどうだったんですか？祈っていた人たちの中に、それは本当に貧しい人たち。でも、私たちの置かれているところで、それぞれのところで、本当に羊飼いのようにね、本当にね、苦しんでいるとき、悲しんでいるとき、羊の痛みを負ってね、自分も痛んでいる、そういう人たち、人が寝ているときに自分が起きていなきゃいけない。そういう、なんで自分がこんな目に、なんで自分ばっかりと、そう思いたくなる。でもその時に、本当にその時こそ祈れる時なんですよ。本当に私たちはね、どうしてだろうかって思うようなことがありますよね。なんで神様がいたらこんなことがって思うような時がある。だから祈れるんですよ。神様いて当たり前だよねって思うような人生をね、歩んでいる人はね、本当に祈る必要がない人です。求める必要がない人です。神様がいるのにどうしてと思う、それが祈りになるんですよ。そこで信仰が試されるんですよ、皆さん。だからイエス様はね、求めないでも何でもあげようということだってできたんですよ。イエス様は全てお持ちだから、別にね、で、イエス様だって一人子で、緑子で生まれなくたってね、もう初めから王として、見た目からして王として来ることだって、いきなりローマをやっつけることだってできたんですよ。でも、クリスチャンはその後、ローマの迫害されながら、必死で祈って、殉教しながら、伝えていったわけでしょ。そのような形で福音は伝えられていくんです。それはこの一言ですよ。ルカ11章9節。そこで私は言っておく。求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。門を叩きなさい。そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。皆さん求めてください。そしてまた、あなたがもう求めているはずです。あなたはもう救い主を必要としていることを自分は知っているはずです。その心をかき消さないで、この世のものでかき消さないで、そこが本当のあなただということをね、知ってほしいと思います。この世はね、いや、そんなことないよって、本当にね、もう楽しんでる人いるじゃない。もっと、これを買ったらね、あなたは幸せになる。いろんな広告で溢れている。いろんな楽しいことでね、私たちのその本当の求めをかき消そうとしてくる。でも本当の求めはね、これを買ったから幸せになる。それは偽の求めです、皆さん。本当の求めは、この教会で救い主を求めて、主を来てくださいと、私の中に入ってください。あなたは2000年前にお生まれになりました。私の中にも来てくださいと。私こそあなたを必要としています。私こそ会話を受けです。そのことを知って、そして主に求めている人たち、2000年前も今も変わらないんです。私たちが求める人のところに来てくださる。羊飼いに主は出会ってくださる。このクリスマスの時、私たちがこの宿屋にならないでね、イエス様を追い出して宿屋にならないで、本当に羊飼いとして、主はありがとうございます。また御言葉が与えられたらね、今まだ出来事が起きていないかもしれない。けれども、印はね、御言葉が先に与えられて、そして見つけるであろうと言われた。これを見なさいという形で見つけるであろうと。そしてそれを探していって探し出したと書いてある。今から求め始めてください。いつ与えられるか。これは神の時がありますからね。本当にその時があります。神様が備えています。水木ちゃんは今日この時にね、備えが与えられました。一人一人備えられています。でも大切なことは、いつかじゃいつまでも来ないんです。その日その日、一日一日、今日ください。今日与えてくださいと私たちが日々求め続けていくところ、そこに必ず主の時は満ちるんです。救い主を与えられるんです。大事なことは求めていなければね、救い主が来たって素通りですよ、皆さん。そしてね、本当いつも印ばっかり求めている人、でかいことばっかりね、一と山当ててだ、そんなことばっかり考えていて、そして一生を無駄にすることがないようにね、本当に今ここに生まれてくださっている救い主を見る信仰を与えてください。また求めを与えてください。共に祈りたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、すべての民に与えられるあなたのご誕生が、この貧しい
私たちのこの群れにも与えられていることを覚えて心から感謝をいたします。私には何の資格がありませんけれども、主よ、本当にそのままであなたを迎えるものにあなたは生まれてくださいます。ありがとうございます。本当に主、私たちは今まで本当にこのあなたの愛を求めて生きていました、生きてきました。本当にどうか主よ、今日この時、今あなたがクリスマス、あなたが生まれてくださったこの日に、どうか主よ、今日私たちがあなたを心の中心にお迎えする日となりますように、いつかいつかではなくて、主よ、今生まれてくださいと私たちがあなたに祈り求め、そしてあなたを迎えることができますように、私たちにその信仰を与えてください。またイエス様、本当に今日初めてあなたが救い主であることを御言葉を通して聞いた方々には、どうか今日からあなたを求めていくことができますように、それぞれの人生の中で私たちが重荷に苦しむとき、本当に主よ、自分の病、また家族の病や、また本当に会社の問題や、人間関係や、学校の問題や、いじめの問題や、いろんな私たちは様々なこの世の暗闇に押しつぶされます。けれども、本当の問題は私たちがそのことを通してあなたこそ救い主であることを知ることであることを、そしてあなたは全ての問題に解決を与えてくださった主であることを信じて、あなたに全ての問題を委ねていくことができますように。あなたをこそ求めるものでありますように、あなたの救いを求めるものでありますように、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいたとあります。どうか私たちの教会があなたを宿すことができますように、そしてあなたの救いを、あなたの御言葉が事実であることを、そのことを私たちが確信して生きることができますように、そしてそのあなたの御言葉を伝えることができますように、愛する者に伝えていくことができますように、どうか私たちを本当にあなたを本当に伝える者へとしてください。本当にどうぞ主よ、あなたを迎えるクリスマスを送らせてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。